今日も心に前向きファインダーを。どうも、クロです。今回は、ブロックチェーン技術が人生を変えるのかどうかって、まあ、そんな話をしたいと思います。まあ、僕自身、ブロックチェーン技術、まあ、ブロックチェーンとかクリプトっていうものに、触れたことによって、人生が変わったかっていうと、結論、まあ、変わりました。まあ、人生が変わるって何をもって変わるかって人それぞれ違うと思うんですけど、そうですね。まあ、景色が変わったって感じですかね。この世界の見え方っていうか。まあ、僕は本業が、まあ、小学校の教員をしているんですけれども、昔から結構その、まあ、音楽だったりだとか、絵を描いたりだとか、まあ、そういうアート系ってものかな。そういった表現もすごく好きで、まあ、むしろそういうことをね、志して、なんていうのかな、音楽で飯食っていきたいとか、まあそういうこと、あと漫画家になりたいみたいなね、なんかそういうことを思った時なんかもあったぐらいで、結局その夢はまあ諦めたんだけれども、まあ折り合いをつけてっていうのかな。だけど今のこの選択した人生に悔いはないというのか、まあ満足はすごくしています。自分らしく生きられてるなっていう。だけど、まあなんだろうな、その、まあ結婚して、子供も生まれて、まあ自分でこう家庭を持ってね、まあ自分のこう一つの幸せっていうものをこう掴んで、すごく幸せだなって思う中で、でも一人の人間としてこう、果たして挑戦続けられてるんだろうか。まあ確かにそういったね、まあ本職もあると。まあそこで、それはそれでこう、ね、仕事を通して社会に貢献してとか、人としてこう成長していくみたいなことはあるかもしれないけど、でもどっかそのライスワーク的なところもあるな。まあ食っていくために、生きていくためにっていう視点で、今の仕事、本職を選んだってところも、ある。多少はある。まあ、もちろんその、やりがいがあって楽しくてやってるところもほとんどなんだけど、まあ、食っていくためにっていうのもあるなって。じゃあ一方で、そういうもう、食っていけるかどうかとかそういう話別として、ただただ自分がやりたいことを突き詰めているだろうか、みたいな、まあ、そのクリエイティブな部分っていうのかな、自分の中ではね。そういったことができてるだろうかって思った時に、いや、まだいけんじゃない、なんか落ち着くにはまだ早いんじゃないみたいなね。そんなことを、思っていたわけですよね。でそんな中で、2022年だからもう3年前かな、まあ3年前の1月、だからちょうどだから3年前ちょうどぐらいかな。に、その NFT というものを知ったんですね。そのブロックチェーン上に、まあ、乗っかっている、まあ、デジタルアートっていうのかな。まあ、そういったものの存在を知って、あ、なんか面白そうだな。で、クリプト暗号、なんかかっこいいじゃん、みたいな。なんかそんなところから、まあ、このクリプトという、まあ、世界に足を踏み入れていったんですね。で、最初はそういった、まあ、NFT アートを、まあ、そのデジタルアート、ブロックチェーンに紐づくデジタルアートっていうものの、まあ、その所有権、保有権っていうものを、手に入れることができるって、そこになんかこう、すごく面白さを感じて、まあ最初はこうコレクターみたいな感じでね、まあ仮想通貨で NFT を買ってとかってしてたんだけど、これ自分もしたいな。自分も作る側に回りたいなっていう、なんかこう自分の中でまあ眠っていた炎というか、そういうものがこうメラメラとしてきたんですよね。で、それでまあ自分もクリエイター活動を始めたいと思って、最初はこう写真の作品とかを、まあこう NFT にしたりとかして、だんだんなんかいろいろこうドット絵だったりとか、まあ AI を使って AI プラス自分の手書きとか、あとは自分でこう演奏したね音楽を NFT にしてとかって、まあいろんなことをこう試していく中で、まあ今は本当にマニアックな、まあここ連日話してるようなそのブロックチェーンの特定のその情報を数値に連動して変化していく、そのいわゆるジェネラティブアートと呼ばれるそのコードで HTML コードでこう書いていくような、そういうアート、それがこう見た時にこう動的なこうまあきらびやかなねものから、こういろんなこうカラフルなこうものとかこう動いてるような、まあちょっと抽象的なものではあるけれども、そういったアートを今作ってるっていう感じで、まあずっとこう挑戦を続けてるわけですね。でそれっていうのも結局僕自身やっぱりブロックチェーンというもの、そのブロックチェーンに乗っけて自分の作品を届けていくっていうことをやっぱりするようになっていって、この辺のなんかこうクリエイティブ性っていうのかな、そこにどんどんどんどんこう開花していく感じっていうのかな、おそらくこれは多分ブロックチェーンっていうものを僕が触れていなかったら、多分ねここまでねクリエイティブをよりこう突き詰めていくってことは多分してないんですよね。でそれは何でかっていうと、やっぱりそこにはインセンティブがやっぱあって、でそれは何かっていうと、やっぱそのブロックチェーンに乗せることによって結局そこにはまあ仮想通貨っていうものが絡んでくるから、国籍とか性別とか年齢とか、まあ関係ないんですよね。もう世界中の人に広く、まあある意味、届けられる可能性がある。まあもちろんその、じゃあブロックチェーンにこう NFT としてね、乗っけたら、マーケットプレイスで販売したら、世界中の人にね、こう、買ってもらって認知してもらえるかって言って、もちろんそんなことはない。やっぱり自分でこう、やっぱり なんだろうな、まあ、宣伝していくとか、その認知度を高めていくとかっていう、そのクリエイティブ活動以外の部分のね、ものももちろん自分で売り込んでいくとか、そういうことももちろん必要になってくる。そんな簡単な話ではないんだけれども、でもチャンスとしては、世界中の人に届けられる可能性があるっていうところですね。そのブロックチェーンというもの。で、なおかつ、その、今までだったら、そのデジタルデータの、まあそういうアートってもの、まあ画像とかそういうものですよね。っていうのはいくらでもコピーができる。だから、どれも本物であると。それがまあデジタルデータの良さなんだけど、でもそこにその確からしさ、アートとしての、デジタルアートとしての価値の確からしさって、ちょっとそれは、難しいよねっていう。だけど、ブロックチェーンっていうのは、その情報を改ざんできないっていうところに、まあ、大きな特性があるので、まあ、改ざんできないというか改ざんをするメリットがないような作りっていうのかな。そう、だからそれが相まって結局自分が描いた作品アートっていうものをブロックチェーン上に載せることによって世界中のどこ誰にでも届けられる可能性がある。自分のアートに共感してくれる人がいる可能性が、出会える可能性がある。しかもそこにお金という価値も載せられるようになった。インターネットではお金というものを載せることが、まあ、できない。まあ、そのブロックチェーンと比べるとね。うん。だから、インターネットは情報の、まあ、インターネットだとして、ブロックチェーンはお金のインターネットみたいな、なんか、まあ、イメージで言うと価値のインターネットかな、お金っていうか。まあ、ただ価値とお金って連動してるから、まあ、ニアリーイコールだと思うんですけど。うん。まあ、その中で、その自分の作品が、その仮想通貨単位で、まあ、その買ってもらえたときに、その、収益が入るっていう。これも、ものすごく自分にとっては、やっぱり、成功体験の一つなんだったんですよね。この3年間やってくる中で。うん。その、要は、フィジカルのリアルの世界では、自分の作品、アート作品を売るなんて考えたこともなかった。うん。だけど、このブロックチェーンに載せることによって、作品に価値を感じてくれる、もしかしたら地球の、ね、こう日本の反対側の人かもしれない。反対側ってブラジル？うん、まあいいや。地球の反対側の人かもしれないけど、僕のアート作品に共感してくれて、自分はこれだけの金を払ってでもあなたの作品が欲しいっていうような人と出会えるチャンスがあるっていう、これはやっぱり僕にとっては人生を変えてくれた、その人生観っていうのかな。うん。まあガラッとね、じゃあなんかそれでめちゃくちゃ儲かって、それこそ送り人になって、まあそのブロックチェーン、クリプトで語られる中でね、どうしてもそういった投機性みたいな話、そのギャンブル性とかワンチャン送り人みたいな、まあそういう部分ももちろんあるし、僕のもも周りでなんかその送り人が出ましたとかものすごいもう本当に利益爆撃案件みたいなものを掴んだみたいな話はまあ時々聞いたり、僕自身もまあ多少なりともね、そういうなんか降って湧いて出たみたいな儲け話みたいなものもゼロじゃない。だけど、なんかそこはなんかあんまり本質的じゃなくて、それって別にブロックチェーンじゃなくてもいいわけなので、クリプトじゃなくてもいいわけじゃないですか。そのお金をただただ儲けるみたいな話だったら。もちろんそういう可能性はあるけどね。ワンチャン爆撃みたいなことはある。でもそれぐらいまあちょっとやっぱギャンブル性っていうか、なんかその不確定要素というか、リスクが高いところももちろんあるので、もうそこはあんまおすすめはしないんですけど、うん。その、お金儲けみたいなことはね、あんまりおすすめしないけど、だけどそうやってこうちゃんとこう自分がクリエイティブなことをして、それをブロックチェーンに載せることによって、ブロックチェーン技術を自分が知らなかった時には届けられなかったその思いっていうものが届くっていう、そこに僕はやっぱり価値を感じてるんですよね。でそれはこうやってスタイフで音声発信をして、これを聞いてくださる方に僕の声が届く、思いが届くっていうのと本質的には同じだと思うんですよね。うん、この音声もそうだし、作品、アート作品もそうだし、全部それはあくまでも自分の思いを届けるためのツール、手段でしかない。まあ、でしかないって言い方はちょっと語弊があるかもしれないけど。うん。僕らがやっぱり、こう生きている中で一番したいことって、自分が今ここにいて、生きていて、こういうことを思って、うん、っていう、こういうことを考えていてっていう、それを誰かに伝えたい、誰かと共有する、そこに、僕は人生の楽しさ、喜びを人間って感じてるんだと思うんですよね。だから承認欲求があって SNS でいいねが欲しいとかね。そういうところにまあ陥ってしまうっていうね、まあそういうジレマもあるんだけど、やっぱり僕ら生きてる上で一番の喜びって、やっぱり自分が楽しいって思ったり、自分はこれが最高だなって思う、この考え方いいよねっていう、その価値観、哲学を共有できる、その瞬間だと思うんですよね。まあ、それがいらない人はまあもしかしたらともすると本当に、でもどうだろうな、一人でそういうのを別に共有せずに、ただただ一人で誰とも関わらずに生きていくって、まあそれを求めてる人もねいるかもしれないけど、うん、僕はやっぱりその人生の醍醐味って喜びを誰かと分かち合うことだと思ってるので、そういう意味で言うと、それは音声発信でもアート表現だったとしても、まあなんか別のね何か仕事にしてもそうだけど、それは何の手段でも結果的にはいいと思ってるんですよね。 一番大事なのは自分の思いが誰かに届く、共有できる、受け取るっていう、そこだと思ってるので、そういう意味で言うと僕はブロックチェーン技術というものによって、人生観っていうのかな、それっていうものが、大きく変わったなってことを思ってます。ということで、この話がね、またこう聞いてくださった方の何かしらこう人生観をね、変えられるっていう、そこまでちょっとおこがましく思う必要もないかもしれないけど、何か、また今日のね、ちょっとしたスパイスになればいいかななんてことを思って、放送終わりたいと思います。それではお付き合いくださりありがとうございました。それでは今日も良い一日を、そして心に前向きファインダーを。ではまた。